新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは、30社の企業オーナーである小島美樹人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第687回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、まずはお知らせです。 Google もしくは Yahoo でですね、株式会社カタカナで e-medic というふうにですね、入れていただきますと、私の顔写真が写っているですね、会社のホームページが出てきます。でそちらに行っていただきますとですね、私がですね、過去に開催しましたセミナーの動画の方をですね、5本、合計ですね9時間23分ですね、かなり長いボリュームのある5個のですねセミナーの動画の方をですね見ていただけるようになっておりますので、こちらはお金もかかりませんので、ぜひこちらのホームページの方に行っていただいて見ていただければなと思っております。じゃあその5本の動画というのがどういう動画かと言いますと、1本目がですね 99% 失敗しない新規事業の作り方ということで、私がですね、今までですね数十個の事業を作ってきた、それをどういうふうに事業のネタを見つけてどういうふうにやってきたのかという、事業を見つけるための、そして新規事業を組み立てるためのテクニックをですねお話をしている動画が1本目となります。で2本目がですね、社員1名コネなし事務所なしから運や偶然性を排除したノウハウで13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を完全公開ということで、私が当時もこれ13年、実際14年15年ぐらい前ぐらいに何もない状態から今の状態までどういう戦略を取ることでここまで来たのかというですね、かなりですね、本質的なといいますか、テクニックではない、もっと根本的な考え方についてお話をしている動画が2本目となります。で、3本目がですね、一般人が0から10年で純金融資産10億円、30年で30億円から50億円をリズメで作るための現実的な方法ということで、資産10億円という方はね、不動産投資とかやってるとたくさんいらっしゃるんですけど、これほとんどがですね借金なんですよ。そうではなくて、借金を引いた純金融資産で10億円というのは現実はなかなか簡単なことではないんですけど、これって実はね、やり方によってはゼロからできるんです。それをどういうふうにして、じゃあ10年で10億円とかっていうのを作っていくのかという、おそらく親がお金持ちではない、遺産相続もできないという私と同じような方ができる唯一の方法を説明をしている動画が3本目となります。で4本目がですね、人生を豊かにする究極の時間管理術ということで、世の中にはですね、時間管理の本っていうのが本当にもうたくさん、何百冊も、もしかしたら何千冊もあると思うんですけど、私がですね、いろいろな本を読んでもずっと時間管理っていうのをどういうふうにやったらいいかなというふうに試した結果、おそらくこういうやり方が無理なく、そしてより、仕事もそうですし、プライベートも豊かにする。両方を豊かにするような時間管理術というのはこういうのかなということで、私が実際に実践しているやり方というのを解説している動画が4本目となります。で、5本目がですね、人生100年を最高に生きる戦略ということで、世の中の本とかセミナーですとですね、なんかファイヤーもそうですけど、お金だけあればもう引退して幸せっていうふうな論調がやっぱり世の中多いんですけど、私の周りでですね、本当にお金持ちの方たくさんいます。何億、何十億、それ以上お金を持っている方、資産を持っている方っていっぱいいるんですけど、じゃあ、その方たち全員が幸せかというとね、そんなことないんですよ。 やっぱり不幸なお金持ちっていうのも方もたくさんいらっしゃるんです。そうならないために、結局は何のためにお金を稼ぐかというと、幸せに生きるためだと思ってますので、これから100年、人生100年時代という中で、どういうふうにな考え方をしていけば幸せに生きられるのかなというような戦略をお話をしておりますので、この5本をですね、ぜひ9時間以上の動画ですけど、無料で見ることができますので、株式会社 eMedic というホームページの方に行っていただいて、見ていただければなと思っております。
はい。では質問をいただいております。私は大企業に勤務しています。小島社長は不動産投資を推奨されていないようですが、融資が降りるということは銀行もその不動産には貸しても大丈夫と考えていると思います。またお金持ちの多くは不動産投資をやっている気もするのですが、不動産投資よりも投資信託の積み立て投資の方が良いのでしょうかという質問です。
はい。不動産投資、この方のご質問にもあるように、結局お金持ちって最終的にやっぱ不動産に行き着くんですよ。みんなやってるっていうのはこれ本当なんです。
はい。
で、お金持ちがみんなやってるのと、この方がやってうまくいくっていうのはちょっと別の話っていう、そういうお話をちょっとしたいんですね。
はい。
で、不動産投資って、ほとんどの人は儲からないんですけど、やっぱ儲かる人ってね、やっぱいるんです。
うんうんうん。
で、なので、まずは、どういうふうに考えたらいいかっていうと、僕が、僕が見ていて、不動産投資で勝てる人ってもうパターン決まってるんです。数パターンしかないんで、そのパターンを理解して、自分がそのパターンに入ってるんだったら勝てます。
なるほど。
入ってないんだったら、勝てないです。
なるほど。
で、そこ入ってないっていうふうになった瞬間に、相当勉強するとか、もしくはもう諦めて違う方法にした方がいい。で、違う方法はどうしたらいいっていうのも全部お話を今日はしたいと思いますので、まずは、勝てる人。
はい。
これは、普通の、いわゆる不動産セミナーって、たくさん、本も出てるし、32歳の独身 OL が、資産1億になりましたとか2億になりましたって本あるじゃないですか。はい、あれだって不動産投資なんですよ。なんですけど、そういう本とかセミナーとか、クラブハウスとかでも不動産で割と成功したみたいな人っていますけど、
いらっしゃいますね。
そういう話ではなくて、真実というかね、本当のところをお話ししたいと思います。はい、で、どういう人が勝ってるかっていうと、まず、勝ってるというのは儲かり続けて、ちゃんと不動産を業としてやれている。利益を出し続ける、ているっていう人って、もう何パターンかしかなくて、1個目は、不動産売買の業界に、数十年いて、物件の目利きができる人。
物件の目利きか。
はい。例えば、1000個物件があったら、いいのが1件、2件っていう、とか3件、1000密って言われてるような、1000件のうち3件ぐらいまでのやつが分かる。
1000密って言うんですか。
はい。で、あとは、誰よりも早く、有料物件を抑えることができる人脈とルートを持ってる人。
なるほど。
もう、普通の人のところに、例えば、ファイナンシャルプランナーとか業者さんが、何々さんいいですよ。大手企業だから融資おりますよっていう時点で、詐欺ではないですけど、そういう人たちが買わなかったやつ、残り物の中の残りカスですからね。
はい。
なので、一番最初に必要なのは、目利きです。
目利き。
例えば、本当に美術品とかで目利きがある人って、鑑定する人って、我々が見たらものすごい高そうなものでも、これ江戸時代の千利休が使った1000万円の、茶器ですっていう、
何でも鑑定団にいらっしゃるような、
はい。で、あの人たちってもう見たらわかるんですよ。それだけ何十年も見てるから。でも我々はわからないんです。
わからないです。
あと、絵とかも本物か偽物かでわかるじゃないですか。で、我々はわからないんです。
わからないです。
なんで、それが目利きなんですよ。もちろん不動産でちょっと違いますけど、そういう本物、つまり、これは、儲かり続けるような、普通はありえない物件かどうかっていうのがまず分かる。まず分かるプラス、それが自分のところに来るルートを持ってるって二つ必要なんですよ。分かっても来なかったら、やりようがないじゃないですか。
なんかこの時点でもうちょっと、
ほぼ、
悲しくなってきて。
脱落ですよね。
はい、
あとは、競売物件、その裁判で差し押され、られたとか、変な、反社の人たちが住んでるとか、特殊な物件。
はい。競売物件って言うんですか、そういうの。
競売物件っていうのは、自己破産で差し押さえられた物件とか。
へぇー。
あと、訳あり物件。
訳あり物件。
そういう特殊な物件を、そういう方たちに出てもらって、リフォームして、不動産できる方とか。ちょっと特殊な方ですよね。っていうのが2個目。つまり、 特殊物件を、うん、扱える人。
うん、
まあ、これってもうある意味、ルートと目利きにちょっと近いところありますよね。
うん、
で、3個目が、もうこれ言ったら終わりなんですけど、その家が代々地主っていう。うん、
終わりじゃないですか。
そうなんです。でも、結局、お金持ちが不動産やってるっていうのは、
あ、そういうことなんですね。
おじいちゃんとか、もうひいおじいちゃんとかが、駅前の土地全部持ってたっていう。で、日本は相続税が高いって言っても、最大半分なんですよ。
うん、
半分残るから。
うんうん、
まあ、何代かだったら何とかなるんですよ。で、その、使ってなかった土地の上に建ててるから、
うんうん、
まあ、固定資産税があるんで、ただとは言わないですよ。
はい、
土地買ってないですから。
うんうん、
それは利回り出ますよねっていう。
確かに。上物だけ
って、ね。代々が、まあ、お金持ちというか地主。親がもともと不動産をやってて、莫大な不動産の一部を相続の時に売却したけど、それで残って引き継いじゃった。ただで引き継いじゃったわけですよ。
うんうん、
まあ、ただでとか税金払ってますけど、それ儲かりますよねって。だって、
うん、
普通にやってんのを受け継いじゃったんでっていう。
うん、
が三つ目。で、四つ目が、現金持ってる人です。もうこれもね、悲しいです。で、しかもね、どのレベルで持ってるかというと、僕が知ってる限りですよ、
うんうん。
どうしても不動産を現金に変えたい。10億の価値があるものを、3日後に現金3億いるんです。
うん、
3日以内に3億振り込んでくれたら売りますっていう人ってたまにいるんですよ。
たまにいるんですか？
います、います。だって、不動産持ってるけど、うん、絶対に売りたくないけど3億で。でも3億ないと、首くくんなきゃいけないみたいな人がいるわけですよ。だったら、10億のものを3億で買える人で出てくるんです。その場合って、明日振り込めとかって話なんですよ。
なるほど。側近であればっていう。
100億持ってる人って、OK、振り込む抑えた。で、弁護士とかでちゃんとその日のうちにすべてのチェックして大丈夫。
うん、
あ、じゃあ明日の朝振り込んどこ、ネットからエンターでポンで、振り込みました、うん、抑えましたっていうのができる人。
うん、
もうこの4つです。この4つのどれかじゃない限り、無理です。で、さっきの質問の、
うん、
銀行から融資が出るから、大丈夫って思ってる時点で、はい、かもです。
悲しいお知らせです。
悲しいお知らせ。
なるほど、なるほど。
そうなんです。
とはいえ、小島社長、とはいえって入らせていただくと、
うん、はい、
このポッドキャストを聞かせていただいている私も、うん、
はい、
そして聞いてくださっている大半の方も、うん、まあ、そんなに今から言った1番から4番の方々ではないんじゃないかなって思うんですけれども、うん、それでも不動産でこう、
まあ、結局、はい、もうこれはネタバレになりますけど、
はい、
やっちゃダメっていうのが、
やっちゃダメっていうことなんです。
やっちゃダメってことなんです。結論は。そうなんですよ。やっちゃダメ。
でも結構、私、クラブハウスって音声アプリやらせていただいてるんですけれども、うん、借金がこう、何千万もあった方が、今は2億の資産のマンションを持ってますよとか、そういうお話ってされてたりするんですけど、うん、あれは何なんですか？
そういう、まあ、情報弱者というか、その、はったりくんというか、まあ、はったりくんというのは怒られちゃうんで、その人たちのからくりをこれからお話をしたいと思います。これ、からくりがあるんです。
からくりがあるんです。
からくり。不動産投資の現実。
なるほど。
はったりくんってちょっと嘘です。
はい。
はい、嘘だった、ね、嘘だったことにしてください。
あ、わかりました、
はい。そうなんですよ。
今日はそこが聞けるんですね。
そうです。
なるほど。
どういうことかっていうと、うんうん、資産額の減損って話なんです。
資産額の減損？
はい。例えば、はい、先ほどね、僕最初にちょっと面白おかしく言った、32歳の独身 OL が1年で資産を2億にした方法っていう本が出てば、そういう本が2億。だいたいね、だいたい1億から2億なんですよ。
そうですね。
10億にしたってあんまないんですよ。
はい、
もうちょっと社長、経営者だったら10億にしたはあり得るんですけど、1年で。
うんうんうん、
これって、資産額なんです。
あ、
う、あ、ん。これすごい、はいはい、大事で、資産額っていうのは、ちょっとこれね、わかる人とわかんない人がいると思うんですけど、
うんうん、
BS っていう、バランスシートっていうのがあって、左側にが資産なんですよ。
うんうんうん、
2億って。でも、これって2億なんですけど、うん、右側は、負債と右下に、まあ、純利益というか、があって、2億だからって、お金持ちじゃないんです。2億全部負債だった場合って、これ果たしてお金持ちですかって話なんです。
うん、
すごい、例えばテレビに出るね、資産10億の人って、資産10億って書くけど、そのうちのどれだけが借金でって、そういうのを、借金を引いたのをね、純金融資産って言うんです。
純金融資産。
はい。へぇ。資産、総資産額から、つまり BS、左側の BS、BS の左側の資産から、右側の、右上の負債を引いた額。
うんうんうん。
例えば、1億8000万円銀行から借りてきたら、この人の資産は2000万なんです。2億じゃないんです。10億でも9億5000万借りてたら、この人の資産は10億じゃなくて5000万なんです。
それはローンを返済中とかも負債ってことですか？
そうです。はい、自分の資産じゃないので。
うん、
で、なので、うまく融資とかをして、何個も何個もやっていくと、10億ぐらいまでって、経営者とかで年収高い人って、ね、額面上の10億作れるんですよ。
うん、
でも、ほぼ融資ですよ、
うんうんうんうん。
自分の金じゃないんですよ。でも資産額は増やせるんです。
なるほど、なるほど。
で、僕、不思議なのが、まあ、まゆみさんも多分 YouTube でもそうですし、テレビに出る資産何億っていう人が、
うんうん、
純金融資産何億っていう表現見たことなくないですか？
ないですね。
資産何億は、全部借金で、実際はそれ以上借金でマイナスでも嘘じゃないんですよ。うん、でも純金融資産2億なのに全部借金だった場合は嘘になっちゃうんですよ。
なるほどね。だから資産なんだ。
全部資産なんですよ。書籍も資産。
うん、嘘じゃないからね。
嘘じゃないから。
なるほどね。
だって、BS の左側だからってことなんです。はい、で、短期間で資産1億円は、大手企業だったらできるんです。
うん、
まあ、最近はね、それでも2割入れろとかね。
うんうんうんうん、
例えば、1億円だったら2000万円ぐらい入れろってなるんですけど、お医者さんだったりとか、
うん、なるほど。
超一流企業に勤めてた場合、多分ね、いけちゃうんです、うんうん。誰でも知ってる企業だったら。
へ
の親会社とかに、勤めていた場合、
うんうん。
で、今までクレジットカードとかなんかローンの焦げ付きとかがなければね、多分いけちゃうんですよ。
なるほど。
で、融資を限界まで使ってる不動産投資なんです。
うん、
大体もう、短期間で資産1億に、OL が資産1億2億。
うん、
サラリーマンが数億、
うんうん。
経営者が10億は、まあ間違いなく、もう、ハリボテ。
うん、
でも、問題は嘘じゃないんですよ。
そうですね。
はい。嘘じゃないというのが、ものすごく、問題で、ただ、これって、どういうことかというと、うん、
はい。
例えば、ネットワークビジネスで年収1億ですっていう方って、嘘じゃないんです。うん、でも、個人事業主の年収って、経費引く前の額の売上のことを年収って言えるんです。
ああ、はいはい。
うん、でも、そのうち経費が9500万かかってたら、
そうですね。
500万じゃないですか。
広告にね、ドカンと
年収って言っていいって、それと、まあ、トリック同じです。
確かに。
そうなんです。
わかりやすい。
そこに騙されちゃダメよっていう。う
ん、はい。あ、じゃあ、世に、私の周りにいらっしゃる方々の、その、純金融資産額はわからないから。
だったらもう、嫌われるのを承知で、2億の人に、純金融資産、田中さん、どれぐらいなんですかって聞いたら、まあ、連絡来なくな
る。はい。友情が終わるので聞かないですけど。
まあ、結局それが答えなんですよ。
そういうことか。
そうなんです。だから、偉くないよっていう。むしろ、資産額どれぐらいっていう言い方する人は、もう基本的には警戒した方がいいよって、それをブランディングで使ってる人絶対ダメよっていうふうに覚えといてくださいと。
なるほど。じゃあ、不動産投資って、そもそもは、まあ、下手な私のような素人の人が、まあ、そもそもは目利きがなかったり、良い物件の物流も持ってないし、で、代々地主でもない。
はい。
ってなった時には、まあ、そもそも手を出さない方がいいよと。
出さない方がいい。うん、
で、それでも周りにいろんな投資のね、案件で、いろんな情報は聞きますけど、うん、その方々のお話も資産いくらっていうお話をなさっている場合は、まあ、そこの真実の裏側には、純金融資産っていうことも、まあ、一応本当そっちが真実だよっていう。
そうです。それが嘘つけ、それが2億だったらすごい
と。すごいってことなんですね。
はい。まあ、いないと思います。そんな人。そういう、そんな、純金融資産2億っていう人が、資産どれぐらいって言うわけないんですよ、表で。
うん、うん。
多分ですよ。だから、ね、ほぼ得しないので。うん、それか、前澤さんみたいにもう振り切っちゃって、別のブランディングでプラスアルファで何かいいことがあるような、全然もう、ホリエモンとか違う、うん、まあ、レベルの人というか、そういう人たちはもう何でもいい、何でもありなんで。
そうなんだ。結構私コロナ禍で増えたんですよ、
はい、
周りに不動産を、東京から人が減るからっていうのを逆張りで読んで、はい、いや、絶対みんな戻ってくるというか、地価上がるだろうって踏んで、成功してる方もいらっしゃったんで。
これ何が大事かっていうと、1年2年の成功じゃないんですよ。うん、ずっとやってくれなきゃいけないっていう。もちろんね、売り買いをバンバンできる人だったら別ですよ。でも、例えば、売り買いがバンバンできるってことはどういうことかっていうと、
うん、
よりいけてない感じで誰かになすりつけて売るってことになるんじゃないですか、儲け出すってことは。
そっか。
うん。うん、だから、不幸の連鎖を生む。だから、情弱がより情弱に売っていくっていう、これ謎のビジネスモデルになってるんですよ。
うん、情報弱者の方に対してってことですね。
そうなんです。でも、それは、大体の場合は、ファイナンシャルプランナーとかを通すんです。 ファイナンシャルプランナーって結局、ほとんどの方が、後ろで保険の代理店と不動産の会社と、まあ、癒着というとあれですけど、で、紹介料もらってますんで、ってことは不動産、投資に持ってきたいわけですよ。ってことは、なんで彼らは、ファイナンシャルプランナーとして診断するかっていうと、それによって、年収からどこまでいけるかを診断したいから
なんですよ。なるほど。
っていうことも、そういうことが分かると分かっちゃうんで、そういう人に気をつけてねと。
はい。
で、最終的な利回りが 5% 以上の不動産物件が素人に回ってくるはずがないんです。
そうですね。今のお話ですごくよく分かります。
都内だとまあ 2% とか 3% とか、でもですよ、不動産投資って修繕費用っていうのが必要です、不動産なんで。で、空室リスクがあります。
はい。
あとは、その地域が10年後、20年後に衰退していくかもしれないじゃないですか。
そうですね。
これ分かんないですよね。
都市開発の計画分かんない
です、ね。いろんなリスクがありますので、あとは突然そこで、その近くで、地震が来ちゃったとか、何があるか分かんないですよね。
そうですね。はい、
っていうのが2つ目、現実。
はい。今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第687回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、小島社長への質問を募集しております。メールアドレス、info@m-aim.jp 宛てに、質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。